1、能登半島地震特集。令和6年能登半島地震に対する羽曳野市の対応状況について、2月16日時点。1月1日に石川県能登地方を震源地とする震度7の地震が発生しました。お亡くなりになられた方々に心から哀悼の意を表しますとともに、ご遺族の皆様方をはじめ、すべての被災者の方々に心からお見舞い申し上げます。被災地の救援活動のため、羽曳野市等で構成する柏原、羽曳野、藤井寺消防組合消防本部から署員を派遣するとともに、羽曳野市からも職員を派遣しました。また、被災地にとって必要な支援が受け入れやすく、速やかに届くよう、国や大阪府と連携して情報共有し、一日も早く復旧・復興できますよう支援してまいります。羽曳野市長、山野葉はじめ。支援物資の提供。大阪府危機管理室からの要請を踏まえ、1月12日金曜に次の物資を提供しました。フロア用クッションマット1920枚。肌着1000枚、100枚 ×10 ケース、ウェットティッシュ90セット。職員の派遣について、避難所運営業務、場所、輪島中学校、1月20日から1月27日、7日間、2名、2月9日から2月16日、7日間、2名、主な業務、物資の補充、避難所掃除、食事配膳、感染者などの支援、ゴミ回収、トイレ清掃、雪かき、その他。給水活動、2月10日から2月14日、5日間、2月22日から2月26日、5日間、いずれも2名、給水活動、場所、石川県宝珠郡穴水町。主な業務、福祉施設、介護施設等の受水槽及び避難所等への給水活動。派遣職員レポート、1月20日から1月27日。私たちは大阪府第4次現地派遣職員として、石川県輪島市にある輪島中学校で避難所運営支援を行いました。輪島市内はテレビなどで映し出される被災箇所だけでなく、辺り一面すべての場所が被災地であることを痛切に感じました。応援部隊である私たちでさえ絶望感を覚える状況の中、被災者の皆さんはどんな思いなのだろうかと、さらに胸が痛くなりました。災害発生から約3週間経過していましたが、輪島中学校には約450名、派遣当時の避難者数の方が避難されており、輪島市内の避難所で一番多くの方が避難生活をされていました。平日には仕事や家の片付けに行かれる方も多く、避難所は高齢者の方が中心となっています。避難所内では簡易テントや段ボール間仕切りなどで一定プライバシーが守られていますが、いびきや他人の話し声などのどうしようもない部分もあり、それぞれが気を使いながら生活をされているように感じました。私たちはそのような環境のもと、できるだけ被災者の方に寄り添えるよう努めました。また避難所で作業をしていると、避難者の方からありがとうなどの感謝の声もよくいただきました。この避難所では避難所のことはできるだけ避難者の方でやっていくという取り組みをされていました。避難所の方に話を伺うと、昨年5月にも能登半島で大きな地震がありました。その際、個人や地域の事前の準備が必要だと思い準備していましたとのことでした。この話を聞き、改めて個人や地域での災害に対する事前の備えが重要であると実感しました。災害に備えて取り組んでいます。 大規模な災害が発生した場合、交通網の遮断等により物資が不足することが考えられますので、羽曳野市ではいつ起きるかわからない災害に向けて備蓄物資を防災倉庫や学校施設等に備え、公園等の施設を市民の方に避難していただける場所として準備を進めています。また災害対応能力向上のため、職員に対してもチェーンソーやロープ掛け、土のう作成、避難所運営のシミュレーションを実施し、常日頃から災害に備えています。今後起こりうる災害に備えて、災害による被害をできるだけ少なくするためには、自分の命は自分で守る自助、そしてご近所の方々などと協力して地域を守る共助の取り組みが非常に重要です。取り組みの一例として、自助では家の安全対策をする、水や食料の備蓄をする、避難場所や避難経路の確認をしておく、家族や友人などと事前に話し合い、安否確認の方法を決めておく、ペットへの備えをしておく等、共助では配慮を必要とする方々の把握や支援体制づくりをする、地域で資機材等を備蓄する、防災訓練をする等があります。ご自身、そしてご家族はじめ近しい方々、さらに地域の皆様の命を守るための備えを始めてください。よろしくお願いいたします。ダルビッシュ有志、能登半島地震被災地のために寄付。ダルビッシュ有志が令和6年能登半島地震大阪府義援金に5000万円の寄付をされました。ダルビッシュ有志、羽曳野市名誉市民から能登半島地震の被災者の方を支援したいと、お母様の育代様、弟の健太様から大阪府の吉村知事に目録の贈呈が行われ、吉村知事はお預かりした義援金は全額被災県にお気持ちとともに必ず届けさせていただきますと感謝の言葉を述べられました。ダルビッシュ有志からは次のメッセージを頂戴しております。令和6年能登半島地震でお亡くなりになられた方のご冥福をお祈りしますとともに、ご遺族をはじめすべての被災者の方に心よりお見舞い申し上げます。一日も早い復旧復興を心から願っています。募金箱を設置いたしました。令和6年能登半島地震災害により被害を受けている方々を支援するため、市内公共施設に募金箱を設置しました。義援金につきましては、社会福祉協議会から日本赤十字社を通じて被災地へ送られます。皆様のご理解、ご協力をよろしくお願い申し上げます。募金箱設置場所。1. 羽曳野市役所本館1階総合案内カウンター。2. 羽曳野市役所別館1階保健福祉政策課8番窓口。3. 羽曳野市役所別館2階羽曳野市社会福祉協議会日赤羽曳野市地区。4. 羽曳野市役所支所。5. リック羽曳野。6. 羽曳野コロセアム。7. 両南の森総合センター。8. 市民会館。9. 桃プラザ羽曳ヶ丘コミュニティセンター。10. 田地早プラザ丹比コミュニティセンター。11. 石川プラザ東部コミュニティセンター。12. 大阪羽曳野観光局。なお、1から4は土曜日曜祝日を除く平日午前9時から午後5時30分まで、5から11は施設の開館時間、12は木曜を除く午前9時から午後5時まで。領収書の発行はできません。領収書が必要な方は羽曳野市社会福祉協議会日赤羽曳野市地区までお越しください。 受付期間令和6年12月27日まで、義援金受付口座等については日本赤十字社のホームページをご覧ください。羽曳野市公式 LINE を登録してください。災害時、皆様どのようにして情報を入手していますか？ラジオなどは被災された場所を広く放送されていますが、羽曳野市の詳しい情報はありません。そこで羽曳野市公式 LINE にお友達登録していただくだけで、災害時は災害情報や避難所などの情報を配信しています。ぜひ登録してください。登録に関して、友達登録・受信設定をお願いします。羽曳野市ではかねてより LINE 公式アカウントを活用し、友達全員に対してイベント情報や災害情報などを配信してきました。昨年10月のリニューアルでは、新たに受信設定の設定ができるようになりました。自身の年齢や居住地域、受信設定したい情報を選択することで、 LINE に届く通知内容を選択できます。ぜひ友達登録の上、受信設定をよろしくお願いします。受信設定ではゴミ捨てのお知らせなど受け取りたい情報の設定が可能に。お友達登録ができる QR コードがあります。義援金詐欺にご注意ください。羽曳野市の職員が皆様に対して訪問、電話、メール、ファックス等で義援金の振り込みをお願いすることはありません。過去の震災時には福祉団体や公的機関などを名乗り、義援金を騙し取ろうとする義援金詐欺と疑われる事例の情報が寄せられていました。募っている団体等の活動状況や使途をよく確認し、納得した上で義援金を寄付しましょう。能登半島地震に便乗した耐震に関わる訪問営業が発生しています。ご注意ください。羽曳野市内では、羽曳野市から委託されたという災害に便乗した耐震診断や改修に関わる訪問営業が発生しています。羽曳野市から委託され、無料で耐震診断を行っている、補助金が使えるといった市役所等との連携を語る営業や、代わりに申し込みをしておくので契約書にサインをといった営業にはご注意ください。羽曳野市は耐震診断等の委託を行っておりません。羽曳野市の補助金をご利用いただくには、必ず契約前に市役所への相談が必要です。また、会社名を名乗らない場合もご注意ください。